建築系ラジオ。
はい、建築系ラジオです。アークソフィアの身体というテーマでの第2回ということで、引き続き実践女子大学の佐藤さんと2人で進めていきたいと思うんですけども、今ですねちょうど南陽堂書店の神田神保町の南陽堂書店の4階の N プラスギャラリーで収録をさせていただいています。で前回のメタファーとしての身体というテーマの中で、はい、佐藤さんからですねちょっと、興味深い話も少し出てですね、自然というものが、一番美しいんじゃないかと。で、その佐藤さんの捉え方っていうのはもう少し言い換えると人間の体っていうものがある意味その自然の一部であるっていう風な側面もあるのかなと思うんですね、要するにこう生物としての動物としてのあるいは自然としての人間の身体っていうものが同時に図らずもある種のその幾何学的な非常に美しい比例関係を持っていて、それを人間が逆参照することによって、建築にその落とし込んでいくっていうか、建築を作っていくある種 その基準にしているっていうふうなところも、あるのかなっていうふうに思うんですね。で今日は、第2回目っていうことでモデュールとしての身体っていうふうなテーマで、ちょっと話をしてみたいかなと思うんですね。でモデュールっていうのは、一言で言い換えると寸法体系とか、比例とかっていうふうな形にこうなってくるんですけども、ここでですね実はモデュールとしての身体っていうふうなテーマだけでもものすごくこう広がりがあるので、少し問題を限定して、コルビジェ そのモデュロール、ル・コルビジェによるそのモデュロールっていうものを、中心にちょっと見ていきたいかなと思うんですね。で実はこれ今手元にですねモデュロール そのコピーの資料もあるんですけども、モデュロールっていうのは何かっていうとル・コルビジェっていう建築家が1940年代にこれ非常にこう長い時間かけてその研究してるんですけども、1940年代に開発した独自の寸法体系なんですね。建築の寸法体系、これモデュロールっていうのは佐藤さん分かりますか？
モデュロール、
学校で習いましたか？
寸法とか、そういうことでしょうか？
それは学校では習ってない？習ったかもしれないかな。
そうですね、はい。
あのねモデュールとモデュロールは違うんですよ。モデュロールっていうのはコルビジェの、造語なんですね。作った新しい概念、でモデュールっていうのはもともとその言葉としてあるので、でここに書いてあるのはこれモデュロールっていうもので、モデュロールっていうのは何かっていうと一言で言うと西洋におけるフィート法、つまりフィートによるその寸法体系とフィートインチ法っていうものと、そのメートル法っていうものの両方の良さを合わせたような寸法体系なんですね。つまりフィートインチ法っていうのはメートルとはもともと単位の基準が違うんですよ、寸法の基準がね、でそれともう一つはその人間の人体寸法と黄金比っていうものを、両方足して融合したような寸法体系になってるんですね、つまりちょっとややこしいんですけども、2つの基準線があって、フィートインチ法とメートル法っていうものを足し合わせると、でもう一つは人体寸法と黄金比を足し合わせるっていうふうな、そういう寸法体系になってるわけです、でコルビジェ自身はねこれをね本当に世界標準にしようっていうふうな野望もあったんですけども、実際にはなかなかこうそうならずに、ある種そのコルビジェ独自の寸法体系として流通したところがあって、実際にコルビジェは自分が作った例えばラトゥレットの修道院とか、そのマルセイユのユニテっていう集合住宅で、この寸法体系を応用して建築を作ってるんですね、でじゃあねまずこれに関して今ここに手元に1枚資料があるので、これをちょっと佐藤さんに一部読んでもらおうかなと思うんですよね、これは、コルビジェのモデュロールっていう本が鹿島出版会から出ていて、その一番最初のところで、このモデュロールっていう寸法体系を開発するに至ったそのイントロダクションのところなんですね。じゃあそこのところを、佐藤さん読んでもらえますか？
はい。もう一つ説明しなければならないことがある。パルテノンもインドの寺院も教会堂も正確な尺度で建築されたということ、一定の規則に従い連絡ある系統をなし根本的な統一をさえ認めているところの尺度である。さらにあらゆる時代と 地方の万人もまた高度の文明を持った古代エジプト、カルデア、ギリシャなども構築を行ったゆえに測定したものである。いかなる道具を用いたであろうか、それは永久に変わることのない道具、しかも尊い道具であった。人間そのものに結びついたものであったのだから、この道具には名がついていた。クデ、ドア、ブス、ピエ、アンパン、フーレーなどと。担当職人に言うならば、人体各部の寸法から出発したものなのである。したがって構築すべき小屋に、家屋に、寺院に使用する尺度として適していたのである。それだけではない、それは限りなく豊かであり微妙さを持っていた。それは人体の中にある数学、優美な、天下な、そして確固とした数学、私たちの心を動かす原因となっている資質である美に基づいた、それに、
預かっている
からなのである。もちろん言うまでもなく、人の目によって、人の考えによって評価されてである。実際私たちにとってこの他に標準となるべきものはあろうはずがないし、またないのである。クデーもフーレーもアンパンもピエもブスも自然の道具であったと同時に、現代においても人間の道具なのである。
はい、いいです。これはね、まあ、延々とこの状態続くんですけど、要するに一言で言うと何かっていうと、人間の寸法、人間の人体寸法、例えばその肘からその指先の長さとか、それからまあ足の長さとか、こういろんなね、人間のその体の寸法っていうものが、まあ、非常にこう原始的で基本的で、まあ、それがすごい重要だって言ってるんですね。それによって例えばその建築を作ったり寺院を作ったりっていうような形のあるその基準になってるっていうようなことを言ってるんですよね。
はい。
あのね、まあ、ちょっと話が唐突になるかもしれないんですけどね、フィートとかインチとかっていうようなその寸法体系っていうのはね、まあ、僕らはあんまり正直馴染みないじゃないですか。日本にいたらあんまり馴染みがないんですよ。
はい。
まあ、実は 2x4 の その建築の部材とかにもちろん使われてるんですけど、まあ、基本的に馴染みがないと。で、ただ例えばね、その畳を使ったね、寸法でね、1尺2尺とか1間2間とかっていう風なその寸法は実際今でも使うし、その尺とかっていうのはあると思うんですけどね、
はい、
そのフィートとかインチとか、あるいはその1尺とか1間とかっていう風な寸法っていうのは、もともとどっから来たか、佐藤さん知ってますか？どうですか？
人間の身体ですか？
まあ、そうなんですよね、はい、もっと具体的に言うとね、どのその身体の部分から来たと思いますか？
足とか、
そうなんですよね、足から来てるんです。で、キュービットっていうその寸法体系があって、それは紀元前6000年頃にもうすでにメソポタミア文明でも使われてたって言われてるんですけど、それは肘から指先の長さなんですけど、実はフィートもそれから尺も、
はい、
まあ、これいろんな諸説があるんですけども、人間の足の寸法から来たって言われてるんですね、一応ね、
はい、
でそれが大体約30センチということも、まあ、それはくしくも西洋においても日本においても大体同じなんですけども、
はい、
一尺は、まあ、30.3センチメートル、それからフィートは 30.48センチメートルっていうことで、フィートの方が若干長いんですけど、
はい、
まあ、これ書いてますけどね、
はい、
ということで、前回そのジオメトリー、つまり幾何学っていうものがその測量の技術から出てきたっていうふうな話をしたんですけども、
はい、
もっとその言い方を変えると、例えばフィートとかそれから尺とかっていうふうな古くからある寸法は、その人間のその足の寸法、つまり人間が大地を踏みしめ歩き、その触覚するっていうふうなことの非常にそのなんていうか、こうプリミティブなあるその基準っていうものが、その寸法体系の一番根幹のところにあるっていうふうなことになってるんですよね。
はい。
だからそれは非常にこう興味深いなと思うんですけども、このコルビュジエのそのモデロールっていうのは非常にこうそれをもっと高度化させたもので、どういうふうになってるかっていうとね、まずその人間の身長をまず定めるんですね。何かっていうと、
はい、
コルビュジエの場合は 6フィート身長が6フィートの人っていうものを基準にするんですね。
はい、
でこれ最初はなんかコルビュジエのどうやら身長175センチぐらいを基準にしてたんですけども、うん、その寸法体系を少し調整して6フィートすなわち約183センチ、
はい、
書いてるんですけどね、183センチ、はい、身長183センチの人間っていうものを想定してその人が手を上げた状態っていうのを考える、まあ、今ここの手元にも資料があるんですけども手を上げた状態っていうのをこう考えるとするじゃないですか、
はい、
これ書いてますけどね。そうするとその手を上げた状態の一番手の先までが226センチ 2.26 メートルっていうことで考えるんですね、
はい、
この状態 でその時に、まあ、結構これで確かに面白いんですけど、うん、ちょうどこの人間のへその位置っていうのが113センチでつまり226センチのちょうど半分になるんですね、うん、で今出てきた数字つまり113センチと183センチと226センチっていうものに黄金比を関連付けて、うん、それによって細かい寸法体系を作るっていうのがこの文字ロールなんですね、うん、でもうちょっと細かく言うとね、
はい、
113センチっていうものを43センチと70センチに分割するんですね、
はい、
で70センチ×43センチっていうのがごめんなさい 70-43 センチっていうのが27センチになって、
はい、
で例えば27-43-70っていう113っていうふうに寸法を並べていくと、まあ、これちょっと難しいんですけど、
はい、
フィボナッチ数列っていうものを構成して、はい、フィボナッチ数列っていうのは何かっていうと、
はい、
隣り合う2つの数字を足して次の数字を導き出すっていうことなんですね、
はい、
例えば 27+43=70で43+70=113っていうふうな形で、まあ、それによって一つの数列を構成して、
はい、
その寸法体系を作ったのがコルビュジエのモデルロールなんですね、うん、っていうようなことでコルビュジエは実はここから一つの建築に応用できるような寸法体系っていうものを作り上げたんですけども、
はい、
実はこの寸法体系に影響を受けて、
はい、
日本でも同じような寸法体系を作ろうとした人がいて、それが池部清さんっていう建築家による GM モデュールっていうものですね。 GM モデュール、
はい、
僕はこの辺のことを自分の、 その住居はいかに可能かっていう本の中で蘇生と寸法っていう形でまとめているんですけども、 GM モデュールは逆にそのメートル法と尺貫法、つまりメートルによるその寸法体系とその日本に古くからある尺貫法っていうものを、まあ、融合させるようなそういう寸法体系を作ろうとしたんですね。でみんな例えばねこれコルビュジエがねモデュールを作ったり池部洋がこう GM モデュールを作ったりして、まあ、こういったものが例えば世界標準になればいいと思ってみんな考えてるんですけど、例えばそのエスペラント語などと同じでなかなかこういうものっていうのは世界にはその流通しないんですよね。どうしても一人の建築家の個人の独自 その思考方法みたいな形にとど、まあ、まらざるを得ないっていうかね、
うん、
まあ、その辺がなかなかこう人間っていうのはなかなか難しいっていうか、うん、まあ、その人間の複雑さと豊かさを逆に示せるのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、これはコルビュジエっていうのは本当にすごい建築家でかなりこう緻密にこの寸法体系っていうものを考え出して、うん、実際にいろんな建築作品に応用してるんですけどね、
はい、
佐藤さんはこれ今この話僕してみたのに関してこの寸法体系っていうものに関してどんなふうに思いますか？
そうですね、でもそのいろいろとその独自で、
うん、
なんかこんなにその方法というか、
うん、
あるっていうことをまずちゃんと理解していなかったというのと、
うん、
でもやっぱりそのそうですね、モデュールとか、
うん、
その身体から、
うん、
なんて言えばいいんですかね、
うん、
そのモデュールとかがすごく重要なんだなっていうことはすごく、
うん、
感じましたね、
うん、はい、例えば単位っていうことに関してはどうですか？単位っていうか寸法とかね、
うん、
自分が例えばその設計の課題とかでも、まあ、それは全く考えないことはないじゃん、
はい、
で僕らってそれ考えますよ、その実際に設計するときにね、
はい、
実際に設計するときってまさにその寸法単位ですごく重要で、うん、逆に寸法単位が決まっていたら設計っていうのはある部分で楽なんですよ、
はい、
だからその1回目で話をしたそのウィトリオユースの、ね、寸法体系で その黄金比とか人間の人体寸法っていうものが、例えば柱とかね、
はい、
それからその基壇、まあ、ペリメントじゃない、あのポディウムっていうんですけど、ポディウムの基壇とか、はい、それからいろんなその建築 の, その平面結構も含めて寸法を決めるっていうのはあるんですけども、
はい、
そのまあ、広い意味でその例えばデザインということを考えた場合に、うん、その寸法とか単位っていうことをね、うん、決めるというのはどういうふうなことだと思うっていうか、自分ではどう思いますか？どうなんだろうね。そういうのを逆に全く決めない人もいるんだけどさ。
そうですね。なんかその心地よい空間を作るとか、その何かそういうふうに感じる空間を作るときに、絶対必要なものというか、もあるなっていうのは感じていて、で逆にそれに反して例えば設計とかすると、またなんかちょっと違和感があって面白い空間ができたりするのかなっていうふうに、その感じることはありますけど。
なるほどね、わざとね、
はい
はい、いや僕ねちょっとね話がずれるかもしれないけどね、
はい、
今この資料、あの佐藤さんに渡した資料でね、このモデラリティに関する資料っていうのがあって、これはあの建築文化の2004年2月号で、あの僕がこうまとめたものなんですけども、
はい、
これ何かっていうと、まあ、モデラリティっていうのは単位とか単位構造っていう意味なんですけども、
はい、
まあ、歴史的に見ると、例えばそのデモクリストスっていう人が原子論を唱えたり、
はい、
あるいはライプニッツっていうその、あの哲学者がモナド論っていうのを展開して、
はい、
要するにその物事の物質 の, その根源的な単位は何かっていうようなことを、うん、古今東西いろんな人がこう探求してきたんですね、
はい、
でここであの例えばその紙の寸法体系を見た場合に、僕らがよく使っている例えばその A4 とか A3 とかっていうような紙の大きさっていうのは、実は非常によくできていて、あのこれどうやって決まってるかっていうとね、まず A0 っていうことを基準に考えてみるとするじゃないですか。そして A0 っていうのは細かい寸法でいうと841mm×1189mm で、これは大きさとしてはちょうど1平米なんですね。1平米で、この1平米を1対ルート2の大きさに分割して、
はい、
それが 841mm と 1189mm になってるんですけど、
はい、
これあの実はあの白銀比って言われてるあの比例で、シルバーラティオって言われてるんですね、
はい、
1対ルート2、
はい、
で黄金比は1対 1.618 なので、
はい、
あのちょっとあの比例関係が違うんですけども、
はい、
この白銀比って言われてる寸法体系でやると何がいいかっていうと、これをちょうど半分に分割しても比例関係は変わらないんですね。つまり1対ルート2、
はい、
したがって、まあ、僕らよく使うのは A4 サイズなんですけど、 A4 サイズって200mm×297mm なんですけど、うん、これをまあどんどんどんどん半分に分割して、例えば A5 とか A6 とか A7 って小さくできるんですけどね、
はい、
僕はね今ちょっとなんかふと思ったのはね、例えばその手帳とか本の大きさとかっていうのも大体こういう寸法体系にもちろんこう即してるんですよ。
はい、
そうするとね、手帳の大きさってどのぐらいの大きさが一番いいのかって結構悩むんですよね。
その辺
はそうだと思うんですけど、僕今これね手帳が手元にあるんですけどね、
はい、
これ小さいタイプの手帳にするのか、
はい、
あるいは大きいタイプの手帳にするのかって結構みんなね、迷うと思うんですよ。で僕はなんかあの実はあの大きい手帳と小さい手帳と両方持ってるんですけど、
はい、
佐藤さんはなんかこう手帳の大きさっていうことに関してどう思いますか？
私もすごい手帳を選ぶときにすごくサイズで悩んでいて、
なんかさ、あのモレスキンのさ、
はい、
手帳持ってる人結構多いけどさ、
はい、
あの大きくすべきか小さくすべきかっていうのをすごくこうね、やっぱりこう悩むんですよね、
うんうん、
で、あの遠藤翔寛さんっていうね、あの菊田系事務所に昔いたあの建築家の人は、
はい、
あのその人の手帳がすごく有名なんですけど、
はい、
ものすごく小さな手帳を持ってるんですよ、
うん、
すごく小さな手帳に、
はい、
すごく小さな字でもうびっしり書いてるね、
うん、
その中にスケッチもスケジュールもいろんなアイテムも全部書いてるんですね。だからある意味本当に小さなものに全てを詰め込むっていうようなことをやっていて、それはすごく興味深いんですけど、うん、
はい、
あの多分その手帳っていうのは、まあ、携帯電話もそうだけど、
はい、
人間のその手とか寸法とかっていうことにこう直接関連するじゃないですか、
うん、
だからその最もベストなその手帳の大きさを考えるっていうことは、
はい、
人間の身体と、
うん、
それから寸法っていうものをこう考え直す上で結構なんかあの意味あるんじゃないかなと思うんですよね、
うん。
どうですか。
そうですね、うん、でもその手帳って毎日使うものじゃないですか、なので、まあ、人それぞれ違うのかなと思うんですけど、すごい難しいですね
じゃあまあいいや、これはね、はい、ちょっとこれ自体もまたいろいろと話をつなげられると思いますから、
はい、
まあ、一旦これで切って、また次回第3回目につなげていきたいと思いますね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。